すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜はですね、特別企画ということで、ハマグリスナーの皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？2年前の夏に私がお世話になっているサウナ仲間だった、司法試験のね、浪人時代モラトリアム期に大変お世話になった理容師の西堀さんの引退スペシャル、理容師引退スペシャルを放送したのが2年前の夏で、それ以来の登場になりますね。今夜のゲストはまずはこの方です。どうぞどうぞ。
自分で言うの？
自分で言うんですよ。
それ、西堀でございます。
もうちょっとマイク寄った方がいいんちゃいます？
もっぺん言うの？
もっぺん言ってください。
西堀でございます。
2年ぶりの登場で。
あ、2年ぶりの登場でございます。
はい。そして2年前も登場してくださいましたこの方です。
はい、吉川と申します。よろしくお願いします。
はい、吉川さんです。はい。そして初登場になりますね。どうぞ。
あ、梅影と申します。満を持しての登場で。
そうですね。
今日なんかだらけや
ん。まあまあ2年前はね、梅影さんはお仕事があって来られなくて、で我々4人でよくね、
アメリカ行ってたんや。思い出した。
それは2年前の話でしょ。
うん、そうそう。
そんな話はいらんねん。
ちょっと静かにしてください。で、そうですね、西堀さんの引退スペシャルということで、
そうです、
吉川さんも出ていただいて、本来だったら梅影さんも出ていただく予定やったのが、お仕事でアメリカに行ってらっしゃって、
はい、かっこいいやんけお前。
いや、もう入ってますよ、もちろん。普通に喋んね、やめてくださいって言ったら喋れなくなるので、もう普通でいいんで。
普通だよね。
はいはい、そうです。で、ね、今ご紹介したお三方は、私がいくつぐらい、まだ20代前半ぐらいの時ですよね。
まだ弁護士受かって
受かってなくて落ち続けてる時ですよ。サウナでロイヤルオークというジムがね、
もうなくなったけど、
なくなりましたけども、たこ焼くし、
はい、
たこ焼
くし、カラスマ、
カラスマ、たこ焼くし、西いる、はい、ロイヤルオークというジムがございまして、そこで出会ったサウナ仲間で、ね、最初に西堀さんに会った時にサウナの中で覚えてますか、私なんて言ったか。
いや、覚えて
ない。2年前も言ったと思うんですけれども、お前、まあ、私のね、下腹部を見て、お前毛濃いなー言って。
そんなん言うた
か。言うたんですよ、初対面で。毛濃いな言うて、散歩すんなあかんぞ言うて。
言わよ。思い出した。
思い出したでしょ。だからそれが初対面で、でそっからまあね、サウナ仲間仲良くなり、大変お世話になって、それもうだからそっから30年近く。
そんなのある？
30年もならへんか。でも25年以上は、
ね、20年ぐらいしますよね。
仲良く
よう続いてるな、
ね、
ほんまに。
いや、ほんまそうですよ。西堀さんと私は言ったら、西堀さんのご長男と同い年じゃないですか。昭和51年生まれ。
ああ、そうや、51年、
ね、
そうや。
なかなかこうやって仲良く、普通は、友達言うたら失礼ですけど、
喜びな。
年の離れたお友達に接してくださるんで、
そうだよ、
なかなか
いいんで。
だって僕が今50なる年なんですよ、うん、で50で20代の友達いないですもんね。なかなか
器の違いやな。
器の違い。器の違いというのか、幼稚というのか。
青言うたらあかんのか。
西堀さん恵まれてますね。
なんで
俺らみたいな年に。
何を言う。
そうですよ。そう、出会った当時は私と梅影さんまだ20代。
そう
で、吉川さんも30代。その吉川さんももう還暦を過ぎ。
過ぎました。
今おいくつですか？
62。
62。
で、ほんで定年やのにまだ会社におんの。
食卓で残ってくれ言われて。
ほんまけ。
いや、何も言われて
ない。
来るなとも来いとも。
勝手に残ってるだけです。
そう。
うちの娘が就職活動するまでは残っといてもらう。
いや、以前ね。
なんでエリゼン、あ、言うた
の。いや、いいですよ。エリゼンは、前回も吉川さんおっしゃってたんで、もう誰もが知ってるね、呉服屋さんですよ、京都で。
有名やん、市場から町でな。
だって、あこが一番京都で、
ね、
高いとこですよ。地価が高いとこですよ。そこに立ってる。
儲かってんやな、
お前。いや、そんなことないです。はい。
まあ、お前
普通に謙遜して
る。
いや、固定資産、吉川さんが払わんで
いいでしょ。僕が払ってるわけじゃない。
いやまあまあちょっと
まあ、今度会えちゃう言うた
ら、ね、そうなんですよ。でその西堀さんと吉川さんと梅影さんが今別のジム行ってらっしゃるんですよね。そのロイヤルオークというジムがなくなっていろいろ諸事情によりなくなっちゃいまして、
は
い、
騙されたよあれ。
誰ですか。
まあ要するに経営が不振やったよ、はい、プールをな、うん、はい、直せへんかった時から危なかったなあれ、
うん、
あそうですね。
まあそれで、ロイヤルオークがなくなり、はあ、でお三方は今別のジムに行ってらっしゃるんですけれども、
そうです。
その移ったジムで知り合った、はあ、方がまた今日ねゲストでお越しいただいてまして、
美女やで
女性なんですよどうぞ。
あ、西村愛と申します。はじめまして、よろしくお願いします。
そうなんですよ、愛さんというかね。で この、何ヶ月か前に西堀さんから、はあ、私に電話がございまして、はあ、隅田のラジオ聞いてるやつおるぞ。これ8年半やってんねん、そりゃいますよ。
ファンなんやね、
だからそれがなんかもうそんなおんねんなみたいな電話がかかってきて、それが愛さんやって、ほんでみんなで何ヶ月か前に飲み会をして、そしたら愛さんがご出演なさってるマダムソワセベンヌ、
はい、
という映画が、4月の20何日ですか、公開は京都シネマであるんですよね。もう今週から。
もうあったやんな。
いや、24です。先行
上映がね。先行上映はもう先月あって、また改めてあるんですよね、上映が。
24、もうすぐです。
よう知ってまんな。
な、この人、おかしいで。
あ、吉川さん。
うん。おかしいな。愛ちゃんのこと好きみたいな。
そう思いますわ。
いや、もう。な。
それぐらいし
っかり、ね、あまりにも普通の話すぎます。ちょっともうちょっと緊張感持っていきましょう、はいはい、飲んで喋ってるわけないから、居酒屋で喋ってないからで4月の
24日から
24日からまた京都シネマで 本上映というか、
はい、5月7日まで
5月7日まで京都シネマであるんですよ、
はい、そんなん言うたらいかんねん
言ってくださいよ、うん、ちゃんと先行上映吉川さん行ってらっしゃるんです。
この人は裏がある、裏心が、
いやいや
下
心が
それはあの呉服屋勤めてんやから、ああいう映画見なんかな。
どんな映画でした、
言うてごらん。
あのシルクの物語。
そうなんです
よ、なんですよ、
えらい端的にまとめました、ね、
うん、で
シルクであれが漫才師の
違う
絹やなかったです。
絹、
分かってるかな。
まあ言ってみたら日本も絹を作ってて、はい、フランスでも絹作るのが結構盛んだったんですよ。で、フランスを作ってたけれども、
いやもう邪魔せんといてください、うん、今吉川さん喋ってるから。
なんで邪魔すんのこのおっさん。
せっかく練習してきゃ。
いやちょっとあまりにもさすがにちょっとね、話がぐちゃぐちゃになりすぎ
て、聞いてる人、
人が喋ってる時はちょっと黙りましょう、西川さん、は
い、黙りましょう、
はいはい、
どうぞどうぞ。
フランスでも絹作るのが盛んやったんやけれども、はい、フランスの方はヨーロッパの方は絹の病気が流行って、
そうですよ、ね、
絶滅、
うん、解雇のね、
解雇がね、うん、してしまってて、はい、どうしようかっていう時に、はい、日本は物理的に離れてるのと鎖国してたからその病気が入ってきてない、はい、
そうなんですよ。
であとも見た、
いや見てた、黙っとけ黙っときなはれ、
ね、で日本の繭をセベンヌ地方に持っていって、でそしてまた、日本の眉が非常に品質が良かったのでフランスでもまたいい眉が作れるようになった。
フランスからそういう機械がまたね輸入日本されて、
う
んうん、であの富岡製糸場とか習ったでしょ日本史で、
うん、知ってません
知ったところでね、あの製糸が盛んになって日本の近代化を支えていった。
そうなんですよ、
外貨を稼ぐのに、その生糸をね、外国に輸出して日本は栄えていたという話なんですけども、
その伝説のね、マリー・アントワネットが愛したとされる伝説の絹セベンヌを使って愛さんがね、いろいろいろいろ言うたらあれな、その織物の職人でいらっしゃるんで、
はい、知ってるの、鶴の恩返しやろ
登場されてたんですよ、黙り
なあれその映画に登場されてるんですよ、
はい、
で その映画をこの後紹介しようかなということで今日はお越しいただいて、で私もその京都シネマの方にお願いしてオンライン試写ネットでね、はい、見せていただいて、でやり取り京都シネマの方としてて、
ただで見たか
、まあ、まあそうですわ端的に言うとそうですけどでただで、まあ、見たんですけども、で、まあ、ラジオの中で紹介させてもらいますということでお伝えしたら、その音源ね登録送ってもらえませんか、配給会社の人と一緒に聞きたいんでということやったんで、これ聞かれるわけですよ、このオープニングからのうだうだした話を。
好きに喋れるな。
言いましたけど。
なもう喋ら
ん。好きに喋りすぎなんでね。
あ、そうか。
だから早いこと映画の話しましょう。ね、
その
映画の話を一番最後にしたら、ずっとこのやり取りを1時間以上聞かなダメなんですよ。
そうだろ。それはまあ愛ちゃん主役にしてあげて。
だから後ほどね、愛さんからお話を聞きたいんですけど、でまずはあのね今回2年ぶりの出演ということで、先週ちょっと告知したら、西堀さん宛てに。あのメールが届いてましたんで、
あ、告知した
んですよ。あの西堀さん引退スペシャルから、僕1年って勘違いしたらもう2年ですよ。2年、今西堀さんはっていうね、近況を今日お伝えいただきたいな。それも今回の企画なんですよ。その引退後今何をなさってるか、もう79、
まだ8や、
8か、今年9ですよね。
まだ6月や。
もうすぐや。もうすぐ79になられるということで、どういう、そういうね、ずっと、まあ、愛さんも職人ですけれども、西森さんも職人でいらっしゃるじゃないですか。ずっと理容師を。
そうや。
60年、約60年やってらっしゃって。ね。
ねって、分かってるやん。
分かってますよ。そうで、そう、先週も一緒に飲んでたとこなんですよ、西堀さんとね、はい、うん、そのメンバーが西堀さんとまた同業の方、うん、60年来の親友のご夫婦と、うん、西堀さんと私という、うん、なぜか4人で飲んでまして、
いやこの人がな弁護してな、うまいこと言ってん、問題が、ほんで墨田君をご馳走したいという話になってな、
あ、なんか言ってはりました、
ね、うん、ほんで言ったけど俺言っていいのかしらと思ったけど言ってしまった。
いやいや、めちゃめちゃ厚かましかった。一番よう飲んでは
って
日本酒このね、なんか全部飲まんかったから瓶ごとこうこの懐に入れて持って帰ってはったじゃないです か、 なんかこう、
あれは焼酎や、
ね、あ、焼酎か、
焼酎
を焼酎を懐に入れてこう隠してね注文して買ったもんやからええやんか、それをこう隠してなんか泥棒みたいなの
あれつやけどな、はい、あの弁解するやんだけど、はいはい、あの店で一番安い焼酎。
いやいや、弁解になってないです。
なってんか。
それをこう隠すようにこう持って帰ってやって、おもろかったんですけど。
家帰
って
怒られもちゃいます。
まあ、全然もうみんな寝てはるやん。でも、僕とも。
ご家族はね。
うん、酒のとこに置いといて、ほんで、誰や
ね。でもね、その時にね、はあ、あのいいなと思ったんが、だから60年来の同業のお友達で、なんかまあ、お酒飲んでるうちに、西堀さんがそのお友達に対する感謝を。うん、語ってらっしゃって、覚えてないですか。
何言うた。
西森さんはその京都の、あ、もうこう見えてラジオが見えてはいないですけど、こういうお話なさってますけど、ね、ずっと組合の理事長をやってらっしゃって、
う
ん、理事長なんですよ、うん、でその理事長になった時にそのお友達からもらった手紙をずっと、ね、俺は大事にしてんねやみたいな話をね、されてて、いい話やなって
話。いい
話。そんなん覚えてんの。
覚えてます、覚えてます。
見直しましたわ。
いや、あんたは喋らんね。いやいや、人が喋ってる時は喋る。
ねえ、だからその辺がなんか美しいな思って、その同業でずっと二十歳のご来客の頃からもうね、全部してるわけでしょ。その西森さんの結婚した時の慣れ初めも話してはったじゃないですか。
言うとったか
い。言うてました、言うてました。高島屋で、ね、
高島屋
じ
ゃん。
高島屋ちゃう
サントリーバーや。
市場から町あったんですよね。
市場から町や、
そこの見てて、
いけぜん言うとこのな、
ああ、あの、
うん、あ、言うたらあかんやな。
いや、いいでしょ、いいでしょ、
うん、もうなくなってるわな。
あ、怖い。いや、もう今はなくなってますか。はい、
風呂桶持っていたとこですよね。
そうやな、あそこの四条小橋の時に銭湯があったんや、は
い、あの辺銭湯あったんですか。
あったんや、
あんな街中
に。あの木がバーッ出てるとこあるやんか、寿司屋があって、こう木が店の中入ってんの知らん。
どこのことですか。
四条小橋言うて。
四条小橋、ああ、っちがの、え、
そやから富士屋があって、こう斜めに佐賀と高瀬川の横にミューズ中喫茶店があって、
はいはい、
その男入ったとこが風呂屋やって、
あ、銭湯があって、うん、はいはい、それで通ってらっしゃって、通ってて、
通ってるっていうか近所やからな、はいはい、風呂行ってたら喉渇いて飲みに行っただけ
で、そこで出会われて奥様と。
向こうが見せ目よったやろな。困るな。
そういう話を、あの、何の話とんねんこれ。今日はでも奥さんも聞いてらっしゃるわけでしょ。
いや、聞いて。
聞いてない、
うん、
いや、聞いてるで言うても。
聞いてへんって。もうそうだよ、ね、女の子。女の子聞いておくにするわ。
いや、ほんで、で、あの、でもそうそう、だからそのお二人がね、60年来のお友達なんて、うん、なかなかね、うん、ほんでお二人ともお元気で。
ほんで、向こうはな、仕事がうまい。全国で5位とかそんな何べんも取った
。ああ、はいはいはい。
俺予算でおってばっかり
でも僕ね、僕聞いてて素晴らしいな思ったのは、60年やってらっしゃってね、そのお友達に、いやあんたはうまいと、俺は下手くそやと、なかなか逆に言えないことないですか、60年やってて、
うん、いや実際そうやもん
素直
そうやけど、あの人は理事長には向かうわ
あーまあまあね、あ、うんうん、
理事長言うたら当初がよくんねん、
当初
もうみんなもう悪口ものすごくくるで、
あ、はいはい、
どんだけ傷ついた
気を方法やが見てこれ聞いて分かると思います、いろいろね、
それをサウナで発散しはったんですよね、
そんなことあるかいな
あ、そうそう、西森さんに、ね、メールは来てます、
読んだけてよ、
墨田先生、あ、ごめんなさいね、ラジオネームマダムリリアンさん、
マダムリ
リアン、はい、京都府男性50代の方なんですけども、
50代、
はい、あのこの方ね、ドクターお医者さんなんですよ、
ほう、
はい、いや、ほうって多分ご存知ないです西森さんはね、墨田先生、西堀さん、こんばんは、
はい、
今回私の大好きな西堀さんがゲストとのことで、いても立ってもおられずメールさせていただきました。僕は下京区で一番西堀さんのことが好きだと思います。会ったことないのにラジオ1回の出演を聞いてもう一番
好きだな、だ
そうなんですよ、あのこの方もそのいろいろ苦労してお医者さんになってらっしゃって、はあ、その時の苦労時代にお世話になった人のことを思い出したらしいんですよ、はあ、前回、はあ、西堀さんが出ていただいた時に、はあ、そこから好きになったということで、はあ、前回出演時の放送は面白くて何度もラジコで繰り返し聞きました。
すまんもう
ラジコでわかります、スマホで聞けるんですよラジオ今、それラジコ言うんですわ、はあ、そういうアプリがあって、はい、そんな私は昨年3月に京都市に引っ越し、西堀さんが閉店されたのでショックでしたが、近くの散髪屋さんに行きました。散髪用の椅子に座ってしばらく沈黙が流れた後、そこのご主人にこわごわ、西堀さんって知ってますかと、まあ、聞いたそうなんです。え、理事やってはった西堀さん、そうです、知ってるも知らんも偉い目におったわとのことでした。その偉いこととは、嫌がるご主人を強引に理事に引き込んだということでした。その後は毎回西堀さんの話題で毎回大爆笑の連続ですと、市場大宮の、まあ、ちょっとね放送なんで伏せますけども、まるまる店の話や、はい、利用学校のヒゲ剃りの成績がベッタやったことや、
そんな言うたんだから
それは初めて聞きました。
あ、そうなんですか、ヒゲ剃りの成績が、
いやその通りな、
はい、
ごっつ生徒がいたよ、1組から5組まで、で5組言うたら、はい、顔剃りやねん、ほんで大体普通成績発表やったら、うん、上から見るやん、
はいはいはい、
ずーっと見ていったら最後
一番
最下位やって、
でもね
あんなんで
顔剃りって点数こう優劣どうやってつけるんですか。
そんなもう分かってへんわ。
あ、分かって
へん、分かってへんって
。いや、私ずっと言ってましたけど、うん、30年近く快適でしたよ、いつも
当たり前だのクラッカーや
当たり前だのクラッカーやということで、
はい、誰も知らんって
理事長に就任した理由が酒が飲めることだったこと、そういう理由で理事長に就任した理由が酒が飲めることだったこと、あ、これだから西堀さんが理事長に就任した理由がということですよね。お酒の飲み会が、そういう懇親会とかも多いので、
もうやめたらしいけどな、評判悪いよ、そんなみたいな
大晦日を一律休業日にしたけど自分だけ営業していたこと、こんなことあったんですか。
そんなんあらへんって
ちょっずっこい
な、そんなんあらへんって
みんなに休ませて自分の店だけ営業して
あんな理事長がそんなことできんって誰が言うとんねん、そいつが言うとん
の。そのこのマダムリリアンさんが今行ってらっしゃる散髪屋さんのご主人がおっしゃってるそう
な
んです。
誰やろうな、
もうそんな噂になってます。
そんなもうええこと噂にならへんわな。
今回も楽しいお話が聞けることを楽しみにしています。ぜひお会いしたいので、次回はスミシュランで、これあの番組の飲み会をリスナーの方とやってるんですけど、それにも絶対ご参加くださいと、
はい、
何があっても僕は絶対行きます。あの本当に西堀さん の, あの寺町の前あったお店からすごい近いところで、五子町たこ焼く市のスポンサーのお店でやってるんで、いつも
五子町のたこ焼く市
近いでしょ、
あの前の近いじゃないの、
近所ですか、
一筋横や
そうです、
昔ダンレイコが住んどって。
ダンレイコってどうなった
の。東方の俳優。
あそうなんですか、
うん、
そこに住んでたんですか。
その辺に住んどったや。
あ、
山本富士子も寺町の三条に住んでて。
そうなんですか、
うん、何にも知らんなほんまに
でもそのね、西堀さんがだからもう町のお子さんじゃないですか、寺町って。まあ京都の
こ
の
あそこで生まれたよ ね
京都の繁華街のど真ん中で生まれて、 あの当時とかおっしゃってないんですか、そのいろいろ言うていいのかな、だからそのね、ヤクザの事務所とかもあの辺あって、でね、なんかその人の親分のお葬式とかってもういろんなスターが集まって
たね、子供が歌えもんとかな、ここで、大友龍太郎、伏見仙太郎、花田バーって
来てるんですよね、昔は。
ほんで京国を歩いてる、はい、あの通行人にアンパン配ってくれんねん。
アンパン、
アンパン配る、そう、振る舞いアンパンや、
振る舞いアンパン、
あの当時はアンパン結構ごつやったやで、ほんで弟と3遍ぐらい回ったら怒られたお前なめえくんが
でもほんまに子供の時の話、
ね、もちろんそうや
最近じゃないですよね
最近アンパン好きやないっていうね
もうじゃあ、あの、
はい、
映画、今日だからね、あの映画の話も C の西堀さんのね、うん、セカンドライフといいますか、引退した後どういうふうに悠々自適で人生を楽しんでらっしゃるか、この番組聞いてらっしゃる、私よりもまだ先輩50代60代の方たくさんいらっしゃるんで、70代をどう生きるべきか、
そうやね、
そういう話をねたっぷりしていただきたいなと。
How to、 あ、言うたら
何を言おうと思ったんですか
お前ね、
How to なんて言おうと思ったんですか
S
水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、映画や本を法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーなんですが、今夜はご出演いただいている愛さんもね、映画に登場なさっているマダムソワセベンヌ、オープニングでもね、吉川さんがストーリーを話していただきましたけれど、私も拝見したんですけど、なかなかね説明が難しいと言いますか、
そうですね、
うん、
でもあの絹っていうのが、はい、あの日本神話にも出てくるんですよね。
いや、西村さん笑わんといてください、真面目に説明してるんやから、このおっさんが、
おっさんがって
そんなの真面目な、天皇陛下でもやったは
るよ、そうそう、あの、よう知ってるの、あの正確に言うと皇后陛下なん
よ、
皇后陛下も養蚕をされててっていうことで、うん、米作りとそういう養蚕っていうのが日本の本当にあの大事な産業なんですよ。でもね、は
い、
あの映画でも言ってはったけども、今そんだけ栄えてた日本の養蚕が、
そうです
よね、うん、もう養蚕家がどんどんどんどん減ってきて、はい、輸入のものがもうほとんどで、国産でほとんど作れなくなったっていう寂しい事実があって、はい、それをね、その現状も、日本の絹の品質の良さと、伝統とを言いながら、こんなに今養蚕家が減ってきてるんですよ、はい、でも日本の絹ってこんなに品質が良くて、そこで作ってる、
ちょっと黙ってもらえませんか、ちょっと真面目に話してるこのおっさんが
このおっ
さん、かぶとをね、京都で作ってる人だとか、でここにいる西村愛さんとかが、そういう日本の糸を使っていろんな工芸品を使って作ってるんですよっていうことをね、
いろんな話を、ね、紹介されてた、日本の方にも聞くし、うん、フランスの方にも聞いてっていう、
その日本語でやってんの、
あの、フランスの神話、
フランス人の方にインタビューなさって、そのセベンヌ地方行ったりとかで、そうそう、リヨンの方行ったりとか、うん、っていうことで、こう
ちょっと前の人の座高高かったから、フランス語の字幕が見にくかったけど、うん、まあ聞いたら大体わかるんで、あ、こういうこと言った
ら
な、
嘘つけお前、仏大やない
いや、今のはちょっと、あの、素晴らしい大学ですから、仏大は
怒られますよ、その辺からそういう映画なんですよね、はい、その眉愛を、だから
今おっ
しゃってもらったその、
う
ん、はい、眉とか織物の危機感を、そのプロデューサーのね、はい、細尾さんという方が、すごい感じてらっしゃって、あの発起人なんですけど、西陣の問屋さんの会長なんですけど、
はい、
この呉服業界がこう先細っていく中で、うん、あの、まあ、見切りをつけてるわけじゃないんですけど、あの織物をこう生地をこうファブリックにこうして、東京のホテルとか、まあ、インテリアとかに展開していって、今あの世界から注目されるようにされてるんですよ、
う
ん、
そう、新しいことなさってる
んですよね。そう、そうなんですよ、うん、その方が発起人となって今回の映画を撮ってくださったのが、佐藤浩市っていう監督なんですけども、ね、一つ前の作品が、
はい、
紅花の森人っていう、
ええ、
それも、紅花染め、
はい、
を追ったあのドキュメンタリー映画なんですけど、はい、それもとても良かったです、ええ、それを、弊社の 社員が見ていて、はい、すごい良かったっていう話も聞いてて、
あ、そうなんですね、
はい、それで佐藤浩市監督をまあ知るきっかけにもなったんですけど、
はい、うん、ほんでね、あのね、ナレーションも坂東玉三郎さん、
はい、今回この映画、はい、
玉三郎さんで
分かってるかなあれやろ、小山のやろ
まあまあ小山ではありますけどもね、うん、歌舞伎ではね、
すごい、
は
い
は
い、
いや本当にでもそのこう養蚕業のなんかこうなんていうんですか、仕組みというか、僕ら全く不勉強なんで分かってなかったんで、こう出来上がるまでその絹がっていうこの過程が誰が何をしてみたいな、も
う
なんか漠然としてたんで初めて分かったっていうか、
もう何もの手がかかってて、
そうですよね、
手間も時間もかかってます。
うん、吉川さんは言ったらね、呉服屋さんで売ってらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
最後の、
そうですそうですね、
はい、だからそこまでたどり着くまでに、
うん、
もうねすごいいろんな人のこう
本で高い、うん、
いや、まあのまあ、それはそうそれだからね、それだけ
当然
その工事に愛ちゃんのあの
愛ちゃんが引っ張ってんか、
いやいや違いますよ、
じゃあ
眉を育てるところから、
眉を育てたり、
うん、そうですよ、出発点ではないです愛さんはだからね、職業で何職人なんですかね、
織職人ですかね、西陣織の、
西陣織の、はい、そこが出発点のわけないじゃないですか、
それ俺喋んない言うと、
そうそうそうなんですよ、ね、でその細野会長から、はい、リヨンで、はい、そのセベンヌ州の織物を再現することになってたらしいんですけど、はい、そのリヨンの織工房で織物が織れない、
うん、ええ、
トラブルになって、はい、あの職人さんが音を上げたと言ったらあれなんですけど、ええ、ちょっと織れないってなってどうしようかなって思ってはった時に弊社社長に、
はい、
まあ、話があってというか、あのこんな話があるんやということで、うん、それやったらあの
うちでやろうかと、
うちでやってみましょうかっていう話になったんです、
ね、え、いや、あの織物の織ってらっしゃるのってもう、
うん、
ああいう手作業ですよね、完全にね、
はい、そうです、一部機械入ってますけど、
入ってますけど機械使ってらっしゃいますけど、
手旗という
あんなに成功にできるんやって思って、
もちろんです、で、はい、
あの織職人、
はい、
何年やってらっしゃるんですか。
私20年やってます。
20年、
はいはい、大学卒業し て
もうそこから、あ、もうそんな年いってんの
おかしいね、
ありがとうございます、
そんなポイントが
女性に
いやいや、そろそろ
20年やってそのキャリアですよ、やっぱり
かっこいい、ね、
職人としての、え、でも大学でそんな織物とかはないわけでしょ、はい、勉強しないわ
け、学科はありましたけど全くしてなかったです、
してなくて、
はい、私入ってなかったので、
入っていきなり、じゃあその今お勤めの会社に入られて、
はい、もう職人級になって、職人さんから一から教えてもらってです、はい、糸の触り方からです、はい、
わー、いや見てください、かっこいいですよ愛さん、こう作ってはんの、
いや、よく撮ってくださってて本当に
めっちゃかっこいい、
かったです、
いや、あの一遍テレビで見たや
あ
な
あ、
そうでしたね。
テレビ見た
よ。そう、そのテレビは何のテレビだったんですか。
アンギャでござる。
はい、
アンギャでござる。何でも知ってまんな。吉川さん。
一応呉服業界の端くれやから、
そういうのは着目してらっしゃる
んですね。ちゃんと見とかなあかんな。
アンギャでござる。森脇健児さんとね、柳田浩二さん。
いや、本当にそれ見た境俺も知ってるや。
その時もそのお仕事ぶりを、
はい、あ、そうなんですね、取材に来てくださって。
なんとか呪術つなぎみたいなもん。
あ、新世アンギャでした。
一編目がね、あそこの西陣会館の角っこの
合格やったね、
じゃあもうその会は西陣の中で回ってらっしゃった会で、はい、あ、そうなんですね、いや僕ら言ってもその西陣からそんな遠くないところで生活してるのにその仕事の内容って全然見る機会がないので、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんか感激した、
いやいや、ほんまに感激しました、そういう
こ
う手作業の、今度社会見学行きましょうよ、
ぜひぜひ、
あ、でもじゃあかんと思うわ、邪魔するから、
うん、西堀さん、
やかましいから
、あかんと思うわってどういうことや、
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。